それでは、イザヤ書の13章から始めます。イザヤ書の13章ですね。前回、私たちはどこまで読んだかと言いますと、この主が世の終わりの時に、終わりの日に救いをご自分のために与えてくださると、いうところで終わりました。覚えてますか？見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはないとですね。このところ歌っているところですね、救いを歌っているところで、この終わりました。そして今イザヤがですね、この神様に与えられている幻が、その彼のいるエルサレムから、エルサレムとユダからですね、北イスラエルへと広がってですね、そして13章からは周囲の諸国、その周囲の国々にまでこの幻が広がっていきます。イスラエルを超えてるんですね。具体的な国がバビロン、ペリシテ、モアブ、ダマスコ、クシュ、そして最後はエジプトへと、その神の言葉がですね広がっていきます。でその前に、その間にですね、何度かアッシリアに対する、この近くにある、この予言ですね、この近くにある間もなく起ころうとしている出来事について書いてますけれども、これらの予言の内容は神の裁きですね、裁きですね。神様がイスラエルを選ばれて、イスラエルが神に聞き従わなかったということで神様に裁かれたというところを、裁かれるということを読みましたけれども、周囲の国々もイスラエルとの関係において神から語られていること、示されていることっていうのはあったはずなんですが、それに応答しない、それに答えない、その言うことを聞かない彼らに対して神様は裁かれます。これもね、この私たちの世界の中でも起こっている内容ですね。その神とキリストの教会に対して神は語られ、それに従わないのであれば、この神の裁きは神の家から始まると聖書に書いてありますけれども、しかしこの神の福音を聞かない、その証しが与えられているのに、この一般の社会の中でそれを応答してない、答えてない、いや私は知らなかったではなくて、本当は実はもう知らされているのに拒んでいたということですよね。そういう人たちに対してのこの神様の言葉になり得ますね。で、バビロンの国から始まります。今イザヤが予言しているのは、時代的にはアハズが王であった時です。紀元前の730年ぐらいなんですよね。最初に7章では734年ってはっきり分かるんですけれども、このバビロンが確かにアッシリアの抵抗勢力として対等はしつつあったんですが、何でもない国だったんです。まだバビロンは、バビロンが台頭するのはずっと後です。紀元前の605年以降なんです。分かりますか？100年以上のこの前のね、ことをバビロンがどうなるかということをね、それ台頭するのが605年以降で、滅びるのは539年なので、もっと先のことなんです。もう200年近くの先の話なんですね。だから今私たちがこの自分たちにイザヤがいて、イザヤが語ったとしたら、今2015年ですけれども、2200年ぐらいのねことを語られてしまうということになるわけなんですね。で、なんで他にも周辺国はいろいろあるのに、まだその、大きな国でもなかったバビロンを先に予言するかというとですね、これ理由がですね、この11章12章の続きなんですね。11章12章は、神がアッシリアを滅ぼされる、神様がアッシリアを、今目の前にいるこの国ですね、を滅ぼされるということを約束しながら、神様に立ち返るイスラエルの残りの民、 のために救いを与えられるという、その終わりの日、まだ私たちにとっても先の話ですね。でそのことについて神様が約束してくださったんです。でそれでエッサイのネカブっていう言葉出てきたでしょ。あれはダビデの父ですね。エッサイはネカブっていうのは、つまりどんどんどんどん切り取られて、ダビデの家が、ダビデの家系がね、切り取られて、そして本当に何でもないすごい小さな家族というか親戚ぐるみというか、そのところにまでなってしまったところから若枝が出たって、新芽が出て若枝が出たっていう、キリストの予言です。イエス様の予言です。そこからこの方によって国が、平和の国が、御国、神の国ができると。なんと、なんだっけか、動物がね、狼が子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏しと、そういう平和の国ができるんだということを予言していたわけなんです。で、それ、その終わりの日のことを、終わりの幻を考えた上で、最もその、アッシリアもね、イスラエルにとって、ユダにとっては、この自分たちを虐げる国ではあったんですけれども、究極的にもっと大きな悪い意味での役割を果たすのがバビロンなんですね。バビロンという国は、ネブカデネザルが紀元前の605年にその王となってからですね、この世界的な帝国になっていきます。で、ユダの国がそのバビロンによって捕らえ移されるんですね。北イスラエルはアッシリアですけれども、南ユダはバビロンによって捕らえ移されていきます。605年にも捕らえ移されて、もしバビロンのことを知りたかったら、ダニエル書を読まれるといいですね。そしてダニエルたちが、王様の家族たちがね、その家系の者たちが捕らえ移されていって、597年にも起こって、バビロン捕囚が、その時はエホヤキンが、捕らえ移されました。エコヌヤとも呼ばれますけれども、彼は。そして最後に586年にエルサレムの神殿が破壊されて、バビロンによって、そして根こそぎされたんですね。これ引き抜かれたんですよ。で539年にベルシャツァルというバビロンの最後になる王様の時に、メディアペルシャ、メディア国とペルシャ国が一つになって攻めてって、バビロンの町に入って、そして滅んだという国であります。でもこのバビロン以上に、いいですか、すごい大事ですよ。そのバビロンもあったんですね。このユダヤの歴史の中では、バビロンっていうのはもう本当に神様がせっかく与えてくださったこの約束が元の木阿弥になるっていうか、その奴隷となって外に出されてしまう。エジプトから始まったのに、また奴隷に戻ってしまうというですね、そういう歴史なんですけれども、バビロンということそのものはですね、人間の歴史にとって初めから終わりまで神様に対抗して、神様に反抗する存在として君臨してるんですよ。ノアの時代の洪水の後、人々が世界に満ちなさいと、埋めよ増えよ地に満ちよと、世界中に増えてそこにいなさいって、行きなさいって神様が言われたにもかかわらず、シヌアルといって今のイラクの南部の平地に皆がとどまって、そして家を建て始めたんです。家もレンガで作り、しかも周りはアスファルトで固めたんです。洪水の記憶があったと思うんだよね。水、ウォータープルーフだよ、防水。そして町々を建てて、それだけではなくて、私たちは塔を建てようと、天にまで届く塔を建てて、私たちの名が知られるようにしようと国に言ったんですね。つまり神様がそうしなさいと言ったこと、神様の名前を褒めたたえるのではなくて、私たちで自分たちを守る、私たちで町を作る、私たちが天に上がって神様の役割も私たちが果たすよと。でこれがバベルの塔と呼ばれます。バベル、バベルというのは混乱するという意味で、言葉がバラバラになるんですけれども、そこが今のバビロン、今言ったバビロンの場所なんです。 ここから始まります。で、天に届く塔を建てようと言って何やったかっつったら天体を拝んでいたんです。星や月を、星占いの始まりですよ。そこから偽りの宗教が始まりましたなんですね。これが、人間の歴史の始まりのところで起こって、創世記の11章のところに書いてあるわけなんです、ね、聖書の11章というと開かなくていいですよ。ここになるわけですよ。もう見たらわかるでしょ。もう数ページ先ですよ。14ページって書いてある第2版の新改訳の聖書だと。で、今度はバビロンが最後に出てくるのは後ろ、この分厚い聖書の真後ろ、あのこのもう一番後ろのすぐそばで17章18章黙示録ですね。こっちに出てくるんですね。で、そこの箇所をちょっと読ませていただきますね。17章の1節から5節までお読みします。黙示録のここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧乏を行い、地に住む人々もこの女の不貧乏のブドウ酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧乏の汚れでいっぱいになった金の杯を手に取っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と、淫婦というのは売春婦のことですね。地の憎むべきとのものとの母、大バビロン。バビロンという都がね、いわゆる淫婦、売春婦の中でもドンですよ、ドン。いろんな淫婦の中の一番上の女として象徴されているというか、比喩、例えられているんですね。地上の王様 と王様とその不貧乏を行って、でそして、莫大な富を得ているという。でこれ続きを読むとね、神様を信じる人たちを迫害してるんですね。血を流してる。でその姿が、このそしてしかも獣に乗ってるっていうんだよね。獣っていうのは反キリストなんですけれども、それに乗っている姿が出てくるわけなんです。でね、これでこの、ね、17章の意味、この大淫婦の意味を知るためには、画家の時に私たちが学んだことを思い出してください。神様と私たちの関係というのは男女関係に似てるんです。その女の人が男の人につく、結婚をするですね。愛の関係に入るというのは結婚関係と似てるわけですね。神様を信じて、他の神様を信じて、こっちの神様を信じるって言ったら、それはいろんな男が私にはいますよって言ってるのと等しいんですよ。愛の関係持てないです。自分が中心になってるわけ。二股三股したら誰が中心とか、その人は自分のこと好きだからそれやってるわけでしょ。そうじゃなくて、ただ一人の方にということで、清い、妻として、締結を守る女として、この聖書は、描いてるんです。ところが大淫婦っていうのはもういろんなごったにですよ。いろんな、もういろんな宗教を合わさっちゃったみたいな。でこういうバビロンがこの17章18章に書いてあって、18章に裁かれる内容が書いてあって、19章にイエス様が地上に戻ってこられるという再臨の話が書いてます。だから人生の始まりの時に神様に反抗する町として現れて、そして人類の歴史の終わりの時に、完成の直前にそれを阻むね、神様の国を阻むそのバビロンが出てきている。そしてそのことも考えながら、イザヤはバビロンに対する予言を行っています。ちょっとスケールが今日はだから大きいんですよ。単なる昔々のバビロンの国のに対する予言だけではなくて、この神の国ができる前のその人間の国、世の制度だから、 神様がの御霊が働いている中で、この世の霊が働いているんですね、この世の中には。だからバビロンというのは言い換えると、この世で、この世に対する愛です。偶像であります。でこの世と世の欲が滅び去ることが、このイザヤ書の13章と14章にその流れている原則になります。では一節、アモツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告、ハゲ山の上に旗を上げ掲げ、彼らに向かって声を上げ手を振って、彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々の轟きを聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを、万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。今ここで、軍隊が攻め入っていく、バビロンに攻め入っていくところの予言がありました。で、紀元前539年、先ほど話した、ベルシャツァルというバビロンの王が殺されたのは、大宴会をやっている時です。ダニエル書の5章に書いてあります。エルサレムから運んできたこの、神殿の器を取って、器を取ってですね、杯を取って偶像の神を崇め、そしてもう、ヘデレケになったんですよ。酔っ払ってパーティーですよ、宴会ですよ。でその時に、クロスという王を率いるペルシャメディアの連合軍がバビロンの町に入りました。でここに貴族の門に入らせようと2節に書いてありま す、ね、メディア人が入ってきてですね、そしてその軍隊をここでは性別された者たちと呼んでるんです。すごい残虐なことをするわけですよね。軍隊ですよ。なんで性別なのか、ね、クリスチャンのね、なんか優しい人たちがバーって入っていくんだったらなんとなくわかるじゃん。けれどももう後で出てきますけれども、もう胎児も哀れまないってですね。でそういう、まあ、人たちがやってくるわけです。まあ、実際の歴史はね、結構簡単にベルシャツァル最後の王を殺せ、バビロンを殺すことができたので、そんな血は流されてないんですね。多くの血は流されてません。けれどもなんでこの人たちが性別なのかって言ったら、これはそのアッシリアの時にもそうだったんですけども、神様が何て言ってかって、私の器だと、裁きの器だと。だから神様を敬っていない、神様のことを知らない人であっても、神様はバビロンに対して裁きをするのにあたって、そのバビロンを倒す人たちを使うという意味で性別していると呼んでおられるわけなんですね。で本当にこういう見方はとても大事ですね。私たちはこの悪いものを見たら、これは悪いものだ。でもそういうものを通してね、何か神様が警告を与えているかもしれないです。例えば今起こっているこのイスラム国がすごいわーってやってきてですね、いろんなことやってますけれども、イスラム国は悪いですよ、とんでもなく悪いですよ。悪いけれども何か神様に私たちに警告を与えているんじゃないか、何かを語っておられるんじゃないか、もしかしたら神は彼らを用いているかもしれないわけなんですよね。もちろん彼らも裁かれますよ。けれどもこのような意味でこの性別されている、神のものとして用いられているということはあるんですね。でここでの予言はその539年だけのことじゃないんですよ。この4節を見ると、この寄り合った王国、国々のどよめきって言って、で5節に遠い国、天の果てから全世界を滅ぼすためのって、ちょっと大げさに書いてあるんですね。もし539年の出来事だけ考えたら。でこれが実は黙示録のさっきの17章にある大陰符のことを考えたら、 辻褄が合うんですね。そっちの方は全世界的に起こる出来事なんです。その大陰府ね、バビロンがあって、その全ての国の王様が 彼女の影響を受けてるんです。けれどもその下に、獣がいたんですね。この銃の頭があって、でその獣がね、銃の頭があるというのは10人の王であると書いてます。そして、反キリストがいて、その中に、そして反キリストを率いるその連合軍がバビロンを滅ぼすことが予言されてるんですね。こう書いてます。黙示録の17章の16節17節に、あなたが見た10本の角と、あなたのあの獣とは、その陰婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからですと。でこのように反キリストがまとめるこの世界の軍隊が大きな都を嫌がって、もうこれを嫌気がさして滅ぼすという出来事が起こります。そしてね、その後でこの神様が、神様じゃなくて反キリストが獣の国っていうのを始めるんですよ。13章に書いてます、黙示録の。どうなるのか、反キリストが自分が神様となります。聖書の中に入ってですね、という内容なんです。そして6節です。泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。それゆえ全てのものは気力を失い、すべてのものはの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだいするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。主の日が近いという言葉になっています。主の日というのは神が終わりの時に究極的にこの世を裁く時であり、ご自分の怒りを示す時であり、全能者からの破壊の日なんですね。で、旧約の時代からこれはありました。何度もこの主の日が予言されていて、そして新約聖書にも、この主の日が来ることを使徒たちが語りました。イエス様も話しました。ルカの21章の25節から、そして日と月と星には前兆が現れ、地上には諸国の民が、海と波が荒れ、どよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。その時人々は、人の子が力と輝かしい栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを見ますと。こうなるんですね、最後は。こうなるんです。で、私たちは、このことを、本当に真面目に受け取ってどうすればいいのか、私たちの主を恐れかしこんで、ある意味で健全な恐れを抱いてですね、歩まなければいけないということなんです。ペテロが第2ペテロの3章の11節と14節にこう書いています。これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいと。だからこのようなものがなくなって主が戻ってこられるときに、平安を持って主の前に出ることができるように恐れかしこんでいきなさいと、清い生活をしていきなさいということなんですね。いろんなことが今起こってます。教会の流れさえ起こってます。私たちはそれを健全に恐れてですね、健全に恐れる、大事ですね。この怖がってはいけないです。主は愛しておられて、守ってくださる、救ってくださいます。けれども健全に恐れて、そして清い生活をして、本当にここでの生活っていうのは残りわずか、本当に残された日々をいかに生きていくかということに本当に集中していくということなんですね。で、ここで子を産む女が身もだえするように苦しみとあります。まあ、お昼の時間もね、少しね、 この妊娠してで破水が起こって陣痛が起こってって話を出てましたけれども、終わりの日にこの女性が陣痛が起こって身もだえするということがよく使われていくんですね。イエス様ご自身も言われましたし、テサロニケ人への手紙の第1の5章の2節3節にもこう書いてあります。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと。安全だ平和だと言っている時に突如として盗人のように泥棒のように来るわけなんです。で、紀元前539年も、そのことを予兆する出来事が起こったんですね。バビロンですね、ベルシャサルが、もう余裕をかまして大宴会やってたんですよ。で、軍隊は来てること知ってたんです。メディア、ペルシャの連合軍が来てることは知ってたんですけれども、バビロンという都の町はね、世界の七不思議に入るようなね町でね、ものすごい防備が固かった。20年ぐらいの備蓄があったんですよ、食べ物も。でも到底話を聞くと、もう映画以上ですね、映画になってると思うけどね、映画にしなかったらハリウッドなんだろうこれって思うけども、ものすごい防備固いんですよ。もう20、30、40ぐらいの乗り越えなければいけないものがミッションインポッシブルだったんです、本当に。ところがクロスの方もとんでもないことを考えたんですね。そのバビロンの町に、大きなところね、都に、真ん中にユーフラテス川が走ってるんですよ、流れてるんですね。そのユーフラテス川を迂回させちゃったんですよ。だからずっと上流の方で違うところに水を流しちゃったんです。回してバイパスを作っちゃったんですよ。だからその水かさが減ってったんです。水かさが減ってったところのこの間のところを通ってって、川底を通ってって行ったんですよ。でもまだこの川の横にはね、でっかい壁がね、川の両岸にあるんですよ。だから入りようがない。ところがこの聖堂の門っていう分厚い門があったんだけど、そこで宴会の延長で、なんとそこの門番でさえが泥酔してたんです。開いてたの。それで何にも抵抗されることなく宮廷の中まで入ってブサッて刺すことができたんですよ、ベルシャザルを。だから安逸を貪ってるというのはこういうことなんです。平和だ安全だという時に突如としてこの滅びが襲いかかるんだよと。だから私たちにとっての危険というのは何かって言ったら、この霊的な慢心って言ったらいいでしょうか。私は大丈夫ですよと。これがまずいんですね。そして9節です。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れしたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりもまれにし、人をオフィルの金よりも少なくする。ものすごく少なくなると、黙示録にもこの予言されてますけれども、これだけ恐ろしい日、残酷な日を神は与えられるのは、世を罰するためなんです。悪のために、罪のために世を罰するんです。で、これを神様は世界人間の歴史の中で何度か行われました。ノアの時代の洪水です。人間が悪いことだけに傾いているのをご覧になって、地に生きているものを消し去ることを決められました。あとはソドムとゴムラもそうですね。ソドムでもその叫びがですね、天にまで届いたんです。神のところまで届きました。その叫びっていうのは悪いことを知る叫びですね。で、実際に御使いを2人行ったら、その見つかりっていうのはかっこいい兄ちゃんの格好してたんでしょうかね。そしてですね、あいつらを知りたいって言ったんですよ。知りたい、知りたいって何かって言ったら、領辱したいってことだよね。ちっちゃな人から若い人からじいちゃんまで、男がですよ、堂々と集団暴行を 婦女暴行ならず、なんだ、婦女じゃないからね、そういうふうに乱れていたところなんですね。そこに火と硫黄が下ったんです。これが世界規模で起こるということを決して忘れてはいけないんですね。で、神の福音というのはこの神が怒りを下されるという、この日本にも怒りを下すという、個人にも怒りを下すという、そこからの救いなんです。私たちが罪を悔い改めて立ち返るときに、キリストの血によって私たちの罪を豊かに許し、聖霊の賜物を与えてくださる、そういう内容なんですね。だからペテロが悔い改めた人たちに対して、この曲がった時代から救われなさいと励ましたんです。で、パウロも言いました。キリストは今の悪い世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたと。ちょうどロトがソドムが滅びる直前に逃げることができたように、神は私たちを地上から引き上げて、そしてこの迫り来るこの世の裁きから、怒りから私たちを救い出してくださるわけなんです。では13節。それゆえ私は天を震わせる万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に大地はその元井から揺れ動く、追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らはおのおの自分のために向かい、おのおの自分の国に逃げ去る。見つけられた者は皆刺され、連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前で八つ咲きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は侵されると。ここでいろんな国が自分の国に帰るってますけれども、これね、帝国バビロンっていうのはもう国の寄せ集めですから、ですから滅んだ時にみんなが必死になって自分のところに帰っていこうとするんですけれども、見つけられた者たちは敵に無残に殺されて略奪されて、凌辱されるっていうんですね。で、これが神なしで生きていく者たちの行き先になるんです。何言いたいかというと、神から離れて生きるということは休まることがなくなるよということなんです。だから今は世にある安逸っていうか、これで楽に暮らしていこうと、楽な方に私たちは行こう行こうという力が働いているんですけれども、もしその中にとどまってしまったのであれば、それを取り除かれた後は休むことができなくなってしまうんですね。逃げようとしても災いがついてくるんです。そして17節、見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず金をも喜ばず、その夢は若者たちをなぎ倒す。彼らは、胎児をも憐れまず、子供たちを見ても惜しまないと。メディア人ですね、このバビロンにどんなことをするかっていうのを教えています。で、バビロンはね、富がすごくたくさんあったから、この金で許してくれてなだめようとしても全然その興味がなくて、ただ滅ぼすことだけを目的にしてるって言うんですよ。つまりお金でなだめることはできないんです。神の裁きはお金でなだめることはできないんです。これよく戦争であるじゃないですか、いくらお金出したってもう物がないから、物々交換じゃないけれども、そういうその戦争の歴史の中を見ててもね、それは本当に現実なんですよ。ましてやこの世の終わりの時に、私たちが今自分の持っているもので生き延びられるかといったら、そうじゃないんだよということをね、知っていく必要があります。特に日本人はね、よく言う他のね、外国人に韓国の人とかね、友達に言われますけれども、牧師さんで、日本人は金貯めるから経済がうまくいかないんだって、お金っていうのは使うものだと、お金ってのは回るから経済なんだと。ところがね、もうタンスに眠ってるから、銀行に眠ってるから、お金がで、なんでかって分かりますよね。もう 僕も皆さん言ってるだけで、自分のことも考えながら言ってるね。なんでかっつったら、そりゃお金でなんとかなるでしょ、後でって、生き延びることはできるじゃないかって。老人だってね、老人になったらだって介護だって必要だし、でなるでしょ。でも神様の前ではそうじゃないんだよってことです。もちろん管理しなきゃいけない、私たちそのお金を管理しなきゃいけない、でも神の前でそれでは、で救いは来ない、安全は来ないんだよっていうことを教えているんですよね。そしてこうして王国の誉れ、 カルデア人の祠らかな境であるバビロンは、神がソドムとゴムラを滅ぼした時のようになる。先ほど言った通りです。でそこには永久に住むものもなく、世々にわたり住み着くものもなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者、これ羊飼いたちもそこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、ダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる、山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう伸ばされないと。無人地帯になって虚空だから、もうその時そこがもう何か時が止まったかのようになっちゃうんですね。永久に住むものがなく、すごくこう、私はね、何度もね、怖くなる時はね、福島の原発の後のね、今行ったら貴重な野生動物見られるんです、あそこで。当時ちょっとして後から見ると、もう家畜、何度かその逃げた家畜がね、そこら歩いた、ダチョウが歩いたとこね、なんかダチョウいたっけな、忘れたけども、いたような気がしますね。で当時の姿のままっていうところが実はあるんですよね。でなぜかって言ったら、なんでそういうことが起こるかっていうと、放射能の影響というのは、もうその天文学的なね、そういうあれじゃない、数字じゃないですか、その影響が残るっていうのは。こういう、これ一つの例えなんです。今あくまでも例えです。自然現象の中でさえこういうことが起こるけれども、神の裁きの中でこのバビロンを裁かれるときに、このような、滅びを与えるということになるんですね。これが永遠の滅びであります。覚えておいてください。永遠の滅びなんです。私たちに与えられる神様の救いは永遠の救いでしょ。同じように神の与えられる滅びは永遠の滅びなんです。だから頑張って何か希望をその後で与えるんじゃなくて、希望っていうのはあるんですよ。神様が与えられている希望っていうのはあるんです。で神様は忍耐しておられます。しかし神様はいつまでも悪を野ざらしにされる方ではないんです。その時が来たら永遠なんです。だからセカンドチャンスはないんですよ。で、ね、今なんで強調してるかというと、日本の教会にはびこってるんです。なんではびこってるかって言ったら、それは信じたいからですよ。私たち自分の愛してる人が地獄にいるなんて信じたくないじゃないですか。だからザビエルがこのキリスト教を伝えに来た時以来 のこと疑問を日本人でない人たちも考えるけど、日本人は特にね、ずっと考えちゃうんですね。でも僕は気持ちとしては言いたい、セカンドチャンスあるよ、サードチャンスあるよって。けれどもね、神様はそうじゃないんです。永久なんです。だからこそ私たちは真剣なんですよ、救いについては。だからこそイエス様が真剣だったわけ。真剣だから十字架にまで行ったんだよ。もしセカンドチャンスだったら十字架行かなくていいんだよ。もう怒っちゃってるけど、今マジで今怒ってくる。これは本当に怒りでいいと思う。もしセカンドサードチャンスだったら十字架かからなくてよかったんです。イエス様、永遠の裁きをあそこでイエス様受けてくださったの。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。あれは単にあそこで苦しかっただけじゃないんですよ。永遠の父から見捨てられたっていう経験をしたんですよ。だから真剣なんです。だから必要なんですね。私これを伝えることも必要なんです。永遠の滅びをですね。そして、どこまで行ったかな、22節まで行ったんですよね。最後まで行ったんですね。で 14章ですね、次。はい。誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に行こわせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。国々の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地で、この異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。主はバビロンを滅ぼされた後に安息を与えてくださいます。 誰に対して？ご自分のために対して、イスラエルのために対して。天の果てに散らされたユダヤ人たちいますよね。あの11章で私たちは見てきました。この世界中に離散の民がいます。で今でもそうです。あのかなりの人が戻っていってますけどね。今も現在進行中で戻ってますね。けれども、まだいます。で彼らを解放します、神様が。で国、そこにいる国々がその彼らをこの後押ししてイスラエルに帰還することができるようにするんですね。イエス様が戻られるときにそれが実現すると。今でもその憐れみの、その慰めの働きを、ちょっと人間的であるんだけれども、でも神様のこの働、あのその背後に働きがあってですね、今のイスラエル国がやってるんですよ。大体なんでイスラエル国があそこに建てられてるかって言ったら、それが理由なんです。あの特殊ですよ、あの国は。なんでか、避難所なんです、あの国自体が。あの彼らの頭ではね。で事実そうです。世界にどこ行っても生存権が認められないんですよ、ユダヤ人っていうのは。どこかで自分たちは抹殺されるっていうのを深い恐れがあります。事実そうだったから。だからユダヤ人が自分たちの主権を持つ国を作らなければ私たちは守られないっていうのがあるんです。だからそして軍備もしっかりとしてね、そして自分たちを守っていくんですよ。何とかして守ろうとしてユダヤ人って世界にネットワークを持ってるんです。だから難民で成り立って、難民って避難民で成り立ってる国なんですね。最初はヨーロッパのあの迫害ですね、ヒットラーをはじめとする。そしてその後で独立戦争が起こった後はアラブ諸国にいたユダヤ人ですね。そこで彼らは追放されて大変なことになってたから、みんな逃げていったんです。だからアラブ系のユダヤ人離散、世界中に離散していくから、それでこれどんどんどんどん集まって、モザイクのようにしてユダヤ人という理由だけであそこに集まったのが今イスラエルで、あの今慰めなんですよね、彼にとっては。しかしこれはね、前兆にしか過ぎません。まだまだまだまだ、イエス様が戻ってきた時に彼らは完全な形で主から憐れみと憐れみを受けるんだよと。でここでね、ごめんなさい、バビロンによって神の民が苦しんだように、いいですか、今度私たちの適用です。この世の中でキリスト者は苦しみます。でこの言葉を日本の中で話すと、いや私たちは十分に幸せですって言うんですね。言うんですよ。例えば今ここで私が話していて、警察の人が来るっていう恐れっていうのはほとんど 0.00001% ぐらいしか感じてないですよね。でも多くの世界の多くの国で 80% ぐらいの割合で毎回毎回警察が来るかどうか、公安が来るかどうかっていうことを考えて祈って、毎回の礼拝を感謝しながら来なかったということを祈る国がたくさんあるわけなんです。でそういうこと、そういう国に比べたら私たちはなんと幸せで自由なのかということを思うんですが、しかし現実はいかがでしょうか。自由なんだけど教会に行かなくなる人がいかに多いことでしょうか。だってそっちの方が楽なんだもん、教会に行かない方が。その方が普通なんだもん。でこれは海外に住んだことがあると分かるんです。アメリカにいた時も このこういうふうに話してくれた人ですね。日本の教会のことも知ってる人で、アメリカにいると教会に行こうよ行こうよっていう、ね、空気に満ちてるんです。だってラジオをつけるとクリスチャン番組だったりさこうなんかね、教会に行こうよっていうのがあるんですよ。で日本の場合は教会に行くな、教会に行くなっていうので満ちてるっていうんだよね。つまり霊的には迫害と苦しみを受けてる。霊的にはそこで私たちがイエス様の告白と証を持って生きる教会として、イエス様を主であると証をするということが一つの戦いなんですね。 そしてこの迫害の中で生きているんだと、苦しみの中で生きているんだと、その中でも喜んで私は生きていきますと告白することができるので、十分に私たちは、まあ、迫害国って言ったら語弊があるかもしれないんですけども、そのような思いで生きることができるし、そのような思いで生きてほしいんですね。というのはなぜかといったら、このヤコブの家と同じように必ずバビロンは過ぎ去ります。そしてその安息のところに私たちは入ることができるからなんです。テサロニケの人たちの、ね、手紙、その同じところを通った、しかもクリスチャン成り立ての人たちがね、受けたんですね、彼ら迫害を。でパウロは励ましました。第二テサロニケの一章の4節から7節を読みますが、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方すべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは神にとって正しいことなのです。そこには主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。イエス様戻ってこられるときに、この報いとして安息が与えられるんですね。だから苦しみの後に安息がありますよということなんです。そしてここに在留異国人という言葉があります。また戻りますよ、この一節ですね、14章の一節で、このイスラエルの人たちが、いや、イスラエルの地に戻りますが、そしたらそこに在留異国人も彼らに連なると書いてます。でこれはもともとの神様の意図です。神様はユダヤ人にその土地を与えると言われたけれども、在留異国人を排除しろなんていうことは一切言ってません。むしろあなた方がエジプトで在留異国人、外人だったのだから、あなた方も外人を、自分たちのそばにいる外人を大切にしなさいと、彼らが私の掟に従って歩むんだったらば、彼らもその掟の中で共同体として生かしていきなさいという内容なんですね。で、次にね、その導き入れられた国々の民、そのつまり外国の人たち、諸国の民、異邦人を導き入れたら、今度はイスラエルの家が奴隷、女奴隷として所有しなさいと、2節で、自分たちを虜にしたものを虜にしなさいと、虐げるものを支配するようになると言っているんですが、いいですか、ここはとても大事です。じゃあ仕返しをしなさいという意味ではありません。いいですか、まずここにやってきた人たちは自ら望んでイスラエルの人たちの支配を受けたいと願っている人たちなんです。どういうことかと言いますと、イスラエルを神が豊かに祝福してくださいます。本当に祝福してくださいます。めっちゃめちゃ羽振りのいい大企業に就職したいじゃん、私たちも。例えばね、神様が豊かに祝福してくださっているところに、その支配のもとにいたいじゃないですか。そういう意味での奴隷っていう言葉が使われています。そういう意味で支配を受けるっていう言葉が使われています。だからかつてはもちろん彼らはユダヤの人たちを虐げました、支配しましたが、同じ形で虐げるってことではないんですよ。そうではなくて、これ表現のね、ただ表現のこう、なんていうかな、同じ表現を使ってるだけで、イエス様が山上の水訓で言ったでしょ、へりくだったもの、あるいは柔和なものは幸いです。何ですか、その人は、次言ってください、地を受け継ぐからだって言ってる、相続するからだって、このことが起こってるんですよ。柔和な人とかへりくだった人が神様に捕らえられて、その人たちが王となって祭司となるわけなんです。この高いところにつくわけなんです。だからその支配なんですよ。イエス様がね、 世の中の王様たちはそうやって支配しているけれども、あなた方はそうであってはいけないって言ったでしょ。あなた方の中で偉くなりたかったら、しもべになりなさい、給仕するものになりなさいと言いました。同じスピリットで、同じ態度で、心の態度で世界を支配するんです。だからね、イエス様の支配と権威って全然違うんです。霊的な権威って、へりくだった者たちを通しての権威なんです。で、人間って肉でね、支配される側も支配する方もね、自己中なんですよ。何かって言ったら、まず支配者の人たちっていうのは自分の益のために、自分の欲のために支配するわけでしょ。で、支配される人たちも結局、そのへりくだった人いたらね、どうなるかの、従いたくないよ、その人に、へりくだってる人に。ドアマットに、なんかその利用するかもしれない、利用はするけれども、その人についていこうとか、その人の支配に入ろうとかって思わないでしょ。だから支配する方も支配される方もそうなんだけど、神の国は違います。へりくだった中にある霊的権威です。で、ここに従っていくんですね。ですね。だから神の国すごいかっこいいよ。楽、自由、支配っていう言葉出てくるけど、権威っていう言葉出てくるけども、力っていう言葉出てくるけれども、本当に子供のようにならなければ神の国に入れないとイエス様は言われた、その子供のような信仰の中で生きていく者たちが集まっているところなんですね。だから私たちもですね、この神の恵みを受けた選ばれた者たちに祝福があって、そしてその中に入っていくというね、そういう、生活ですね。それが必要になってきます。では3節です。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを憩わせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌っていう。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が、悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、ですね。今度は逆なんですね。さっきは苦しめられていたものが報いとして安息を受けるとありました。でも今度は逆で、苦しめる者には報いとして苦しみが与えられます。バビロンは苦しめました、虐げました。その苦しめる者に対して神様が苦しみを与えるというのが、神様の最後に裁きとして行われる方法なんですね。つまり終わりの日というのは、神の民にとってはその苦しめる者たちの首輝きが、自分を縛りつけているこの鎖を神様がこう切ってくださるっていうか、まあちょっとイメージ的にはね、こう自分をこう苦しめているやつがいるとするじゃないですか。で、神様はその腕をちょん切るって感じですよね、そしてこう自由にしてくださると、私たちを安らかにしてくださるということなんですね。そして7節ですが、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを着るものは登ってこない、自然が、被造物が、木々が休みを受けてます。なんでかというと、当時ですね、バビロンにしてもアッシリアにしても、こう戦って侵略していくときに、意味もなく木を伐採していくんですよ。意味もなく、後で木を使ってね、何か家を建てるとか、そういうことに使うのっていいことじゃないですか。何の目的もなく殺していくんですよ。横暴さを表している、自分たちのただ力と凶暴さ、ただ示したいだけなんです。ジェラシックワールドってあるじゃないですか、最近 のジェラシックパークの何だっけ、映画、私飛行機の中で見たんですけども、途中までね、そしたらなんか到着しちゃって全部見れなかったんだけどさ自分たちの DNA で作っちゃった、自分たちで遺伝子操作でね、作っちゃっても、とてつもない恐竜が出てくるんですね。で、逃げちゃったの、檻から出てって、で食べないのにどんどんその他の恐竜を殺していっちゃうんですね。ゲームなんだよね、その恐竜にとっては、殺していくのが。 それが凶暴さとか横暴さであって、でバビロンとかアッシリアにも見ることのできた、実際に歴史的にね、この木を切り倒していくっていうことをやっていったんですね。でそれが象徴的なものであって、世の中にある横暴さとかそういうものが神様がやめさせて、そして自然もほっとしてるんですよ。レバノンって、レバノンってあの今のレバノンの国のね、国旗を見るとね、杉の木があるんだよ。レバノン杉がすごく有名だから、レバノンのこの杉もね、喜んでね、ほっとしてるんですね。でこれが世界中で起こります。環境問題をクリスチャンが考えるときに、もちろん環境の管理の仕方っていうのを考えていくべきなんですけれども、根っこにはこれを覚えていてください。環境問題、これはイエス様が、世界を作られたイエス様が戻ってきて回復させてくださるんだっていうところを覚えておいてくださいですね。事実書いてます、聖書に。被造物全体もローマの8章の21節ですね、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が世に今に至るまで共にうめきとともに苦しみの生みの苦しみをしていることを知っていますと。人間が曲がってしまったでしょ、罪を犯してね。でその時点で、人間が任されていたこの被造物の世界も曲がっちゃったんですよ。元の姿と変わっちゃったの。だから地震が起こったりとか天災があったりするんですよ。台風があったりとか、あとはまあ人間の郊外とかね、いろいろあるわけですけども、弱肉強食もそうですね。曲がっちゃったんだけども、今度は人間が贖われるわけです、ね、だから元に戻るんですよ。まっすぐにされるんです。同じように、今度は付随して被造物もまっすぐにされるんですね。ですね。ほっとします。彼らは。で、9節です。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、で、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は黄泉に落とされ、あなたの下には蛆が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。なんか映画に出てきそうだね。気持ち悪い。なんか悪夢に出てきそうですね。けれどもこれは現実です。バビロンの王、倒れて死ぬだけじゃないんですよ。死んだ後、このような惨めなところに行くんだって話なんです。黄泉に下るんだ。先に言ったこの横暴の国々の王たちは、先にもうその自分たちがこの支配をして横暴なね、この振る舞いをしていた者たちが死んでった後は黄泉に下ってってね、最後の最後に一番暴れていた、長になっていたバビロンの王、バビロンの王が下ってったわけですよ。そしたらこのもう悲惨な状態になっているやつ、人たちが集まってきて、ああようそこそいらっしゃいましたって言ってですね、まあ、ちょっとあざけるような感じで、あなたも同じようになりましたね。よく言われるのは、 死というのは人を平等化にするっていうじゃないですか。どんなに金持ちでも、どんな成功した人でも、どんなに失敗した人でも、死というのは全く平等ですよね。と同じですね。黄泉も平等なんですよ。そして死んだら終わりだから大丈夫よっていうふうに言ってるじゃないですか。でも聖書は違います。死んだら終わりじゃないんですよ。死んだ後に神の裁きがあります。人は死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、ヘブルの9章の27節に書いてあるんですね。で予言がですね、今この地の下、黄泉の世界のことをこの語っていたので、今度はバビロンの王の背後で動いていたサタンが地の底に落とされるという予言になるわけです。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されるのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるとですね。ぜひ午前礼拝出なかった方は今日アップしますので聞いてください、お願いしますって、ね、お願いしますって言ってましたけど、どうしてかというと、詳しく話しました。サタンってどういう起源だったのか、その元々サタンってどこから出てきたのかっていう 話をしましたが、これらの横暴な国々の背後にはこのね、天使の存在があってサタンがいるんだということなんですね。これ星々って書いてあるのは、これは天使のことです。で、神様の王座がこの北の果てにあるって、エゼキエル書にも北からケルビムがやってくることが書いてありますけれども、そうですね、この北の方角からのところに神のなんかこの王座がそのあったんでしょ。そこからこう神様の栄光が現れると。で、密雲というのは神の栄光を表しています。で、神の座につきたいとか、他の星々よりももっと上に立ちたいとか、私がこうするよという高ぶりですね。それがサタンを穴の底に落とす、底知れぬところに落とす、原因となりました。で、16節です。あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がせ、世界を荒野のようにし、町々を全滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。すべての国の王たちは皆おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかしあなたは忌み嫌われる若枝のように墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて墓へ下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については永久に語られない。先祖の咎のゆえに彼らの子らのためにほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだと。先ほどからの例の世界からね、12節から15節は例の世界ですけれども、地上に戻って実際のバビロンの王に戻ってるわけです。で、興味深いのはこの列王記を見たり歴代史を読むと、神の目にかなって生きた王様は王たちの墓に葬られる。で、そうでない王様はだからどっか分かんない郷土墓地に葬られた、とかね。一番悲惨なのは野垂れ死にするんですよ。そこでもう死体がそのままになってるっていう。で、当時の人たちはこの尊厳、人間の尊厳っていうのはね、生きている時に人権が与えられているだけではなくて、それは私たちの今の考えなのね。だからよくあるじゃない、死んだらもう海に流していいよっていうのあるじゃない。あれはね、当時の人たちの考えにはないんですよ。死んだ後にいかに丁重に葬られるかっていうのがその人の尊厳を表しているわけなんです。ところが今それでね、例えばイスラエル旅行に、ヨルダン旅行に行く来年の人ね、覚えておいてください。ペトラっていうのはものすごくね、近代化された国な、都市なんですよ。近代化っていうか今で言うとね、ものすごく発展した都市なのに墓だらけなの。墓で酒盛りしてたんじゃないのっていうぐらい、墓、王様の墓とかもういろんなのが墓がうわーってたくさんです。墓と一緒にいたって感じ、死者と交わってたんだよね、その彼らの偶像礼拝だったから。けれども葬る、丁寧に葬るって。で、これが昔の人たちは行われていたんですね。ところが今墓の外に投げ出されたというのは、このバビロンがの王が、いかに、この、人々に嫌われたかと、意味嫌われていたのかということを表しています。そしてここに若枝はって書いてるでしょ。この若枝どこだっけな、19節です。しかしあなたは忌み嫌われる若枝のように墓の外に投げ出された。なんか若枝って覚えてません？11章ではイエス様も若枝と呼ばれてました。これから王様になる可能性のあるということで若枝だったんですけども、この若枝はバビロンの場合は切り取られるんですね。投げ出されるんですよ。つまり彼の名前がもう二度と覚えられることのないように、子孫に対してもしっかりとね、その子孫がね、俺たちはかつてのバビロンのこの末裔だから復興させるよっていうこともさせないようにしているわけなんです。ですか。そして22節、私は彼らに向かって立ち上がる、万軍の主の見告げ、私はバビロンからそのものと残りのもの、その名とその残りのもの、および後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。今言った通りです。主の見告げ、私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の見告げ、永遠の滅びですね。虚無のみを残す。虚空って分かります？虚と書いて空って書きますね。そのように させる。だから、千年王国になってもですね、神の国がなっても、このバビロンのところだけは滅びの状況が続いているわけなんですね。で、まあ、先ほども言いましたセカンドチャンスのことについてはないよと。で、黙示録を読みますと、新しいエルサレムがあります。新しい天と新しい地があります。新しい天と新しい地、すべてが良くなったんじゃないですか、すべてが新しくなったんじゃないですかって言うんですが、不思議なことに黙示録の21章と22章を読みますと、不信心なもの、臆病なもの、ね、偶像を礼拝するもの、そういうものは火と硫黄の池にある、これが第二の死であるって書いて二度も書いてある。これつまりそこに入れない者たちは永遠にいるんだよって、その絵の、そのそれでも入れない人たちがいるんだよって。だからやっぱり万人救済というのはないんですよ。万人救済ないんですよ。残念ながらそういうふうに願いたいです。私たちはここから何を考えられるかというと、責任があるってことですね。人間っていうのは生きているときにこの永遠を決める責任があるってことですね。この生きているときっていうのは私たち本当に選択して生きていく、ちゃんと責任ある存在として生きている。でそこでただこの世で、まあこの世のことだけ考えているんじゃなくて、この世の後であっても、後になっても自分はちゃんと真っ当なことをやってるかっていうことをね、考えて生きなければいけないということを教えています。で、ここまでがバビロンに対する予言でありました。次、万軍の主は誓って仰せられた、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から除かれ、その重荷は彼らの肩から除かれる。これが全地に対して建てられた計りごと、これが万軍に対して伸ばされた御手、万軍の主が建てられたことを誰が破り得よう、御手が伸ばされた、誰がそれを引き戻し得ようと。これ何の話かというと、アッシリアですよね。だからもう一回言います。バビロンのことは具体的なことであっても、あと200年ぐらい経たないと出てこない予言なんですね。これ成就しないことなんです。今から200年後に起こることを私たちが言われたところでいかがでしょうか。まあ先に起こることだなっていうあるじゃないですか。しかし神様は同じようにあなた方を虐げる者、あなた方を責めてくる者、あなた方をもうあなた方を滅ぼそうとする者、バビロンを私が滅ぼすようにアッシリアにもしようという約束が書かれているんです。つまり先に起こることであっても今の私たちに神様は適用しなさいって話なんですね。終わりの日、イエス様戻ってこられる、神の国、そして新天新地ということも今の私たちにこの適用していく、神様のその新しくしてくださる働き、そのそれを私たちも受け取っていくことができる。だから誰でもキリストのうちにあるものは何ですか？新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、次なんですか？見よ、全てが新しくなったでしょ。全てが新しくなったっていうのは新天新地の話をしてるんですよ。パウロは新しくイエス様を信じた人ばっかりの人たちに新天新地の話をしてるんですよ。パウロは新天新地におけることを今自分の心の中で、自分の生活、人生の中でもう享受している、楽しめてるんだよ。その前味をもうあなたのうちから始まってるんだよ、その新創造は、という話をしてるんです。で、これとに言って、である人がこう言いました。私たちクリスチャンは過去の奇跡を信じて未来の奇跡は信じるんですね。これしっかり信じてるんですよ。どうですか、終わりの時に新天新地になると信じてない人いますか？ここに信じてる人手を挙げてください。全員でしょ、信じてるでしょ。じゃあアダムとエヴァが作られて、そしてノアの洪水あったことを信じてる人、信じてるよ。これは信じられない。でチャレンジは今奇跡があるかなんです。今奇跡があるかどうかなんです。だからここで神様はこのバビロンの話をするんでしたんですけども、それだけで終わらせなくて、その場で間もなく来るアッシリアの脅威ですね、このことに当てはめて、私は必ず自分の立てた計画はその通りにするとおっしゃってるんです。 神様の約束は必ずその通りになって、私の山に対してこうやってるから。だから皆さんが虐げられている時に、つまりクリスチャンなのにそうじゃない力によって痛めつけられている時に、落ち込んでいたりとか、あとは何だろう、分かんないけども、そのいろんなことでね、信仰生活を難しくさせるとか、また自分の肉とかいろんなもので悪魔が刺激して神様から離れたくなるとか、いろんなことがある。それ神様はね、怒ってます。皆さんに怒ってんじゃないです。でそういう時に、ああ神様僕のこと怒って、そうじゃない、皆さんに怒ってんじゃなくて、そういうもがきをさせている背後にいる悪魔に対して怒ってるんですね。神様はそろぼし、神様はね、やってくださいますよ、勝利を与えてくださいますよ、っていうかもう与えられてます。あと信仰によってそれを自分のものとしていくだけなんですよね。そして次いきましょう。アハズ王が死んだ年にこの宣告があった。喜ぶな、ペリシテの全土よ、お前を打った杖がおられたからといって、蛇の子孫からマムシが出、その子は、飛びかける燃える蛇となるからだ。よるべのない者たちの初子は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ泣きわめけ、町よ叫べ、ペリシテの全土は震えをののけ、北から煙が上がり、その変態から抜けるものはないからだ。これからそのイスラエルの国のね、それから大国について話しましたけれども、バビロンね、そしてアシリアが話しましたで、今度はその周りにある小国、ユダの国よりも小さい国に対する予言もどんどん始まっていきます。でこれペリシテでした。で次回ね、次回はモアブ、ぜひね聖書地図でね確認してください。でペリシテってどこかって言ったら、今のね中東情勢に興味ある人だったら簡単です。ガザ地区と言われるところです。イスラエルの地中海沿いの方の南なんですね。エジプトとこの国境持っている、あそこはペリシテ人の町が5つありますですね。でそこの人たちなんですけれども、ペリシテと言ったら、まずアハズがね死んだ年って書いてますね。これ見てください、28節です。あのアハズ王が死んだ年からね、715年に死んだんですよ。死んで彼らは喜びました。ペリシテ人はね、ユダヤ人大嫌いなんです。覚えてますよね、獅子の時代からいじめてたじゃないですか、サムソンが一生懸命頑張って、ね、そしてサムエル記になったら誰が戦ってるかって言ったら、ペリシテ人が戦ってるんです。今日も子供たちの教えたところどこですか。ペリシテ人がサウルとヨナタンを殺したんですよ、ギルボア山で。っていうふうに、ずっとペリシテ人はイスラエルを憎み、イスラエルを何とかしたいと思っているんですね。ところがダビデ王朝を神は立ててくださいました。ダビデを立ててくださった。でそうするとね、もうその時からペリシテは二度、もう貢ぎを持ってくる、それつまりユダの国に従うものとはなりましたけれども、それ以上戦う相手ではなくなったんですね。あまりにももう国力とか力が違うので。ところがユダの王様がこの神様に従わなくなっていく、アハズの時、偶像を拝んでったアハズの時には、周りの国がどんどん攻めてくる。でペリシテの国もちょこちょこ、ね、こうやってきてね、この弱くなってくから、よしやってるぜって感じでね、例えばこれ強い兄ちゃんがいるとするじゃないですか。そしていつもこういじめてる兄ちゃんがいてね、そしてこうちっちゃい子供たちがこの周りにいるとして、で急に病気になって倒れたと。そしたらさ、よしいじめてやるとか何だかっつって、そんな感じですね。でそれを喜んだんですね。ところが燃える蛇となって現れるよってこう言ってるんです。この蛇がね、枝が杖が折られたからといって、このこれ出エジプト記のアロンの杖のことを考えてるんですよね。蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。だからユダのダビデのこの家が弱くなった、折られたというふうに言って喜ぶなと。ダビデの家は折れないよと、ダビデの家は残ってるよと。アハズに対する予言でさえが、インマヌエルの予言がありました。神様守られるよと。そして最終的には襲いかかってくるよと。つまりペリシテはユダの国によって滅ぼされて、ペリシテはイスラエルの国になっていくよという予言であります。 で、ここでね、大事なのは、ユダが弱くされることを喜んでいるペリシテ、神の民が弱くされることを喜ぶ、見下す、これね、大きな罪です。大きな罪です。ローマの14章の4節で、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることがおできになるからですと。あとエドムという国も後に学びます。エドムもね、ユダが弱まるとね、喜ぶんですよ。でもエドムは徹底的な裁きを受けるんですね。で、このペリシテはまたもう一つの特徴は、アッシリアを刺激するような反抗的な態度をずっと取り続けていくんです。この予言が与えられた715年の前後に、もう本当にこのガテの町もそうだし、あとアシュドテもそうだしね、ずっとアッシリアを刺激するようなことをずっとやり続けています。で、701年にセナケリブがに対抗したんだけども、セナケリブの手の中に落ちて、30節と31節のこの、町にアッシリアがやってくるということが成就しました。ちょうどその701年にはエルサレムをアッシリアが取り囲み、しかし18万5000人かな、アッシリア軍が一夜にして、倒れるんですね。で、こういうことなんです。でも面白いのは、よるべのない者たちの養子は養われて、貧しい者は安らかにする。だからアッシリアの攻撃から免れるんです。こういう子たちは、この弱い子たちは守られてるんです、奇跡的に。けれども、お前たちの子孫は、お前たち高ぶってる者たちはそれを免れることはできないよと、このように反抗する者だけ、高ぶる者だけが神に裁かれるよと、こう書いてあります。で、32節、異邦の使者たちに何と言おうか、主はシオンの礎を据えられた、主の民の悩む者たちはこれに身を避けると、はい、これね、異邦の使者っていうのはこのペリシテ人がね、アッシリアが来るから、もうアハズの息子っていうのはヒゼキヤなんです。ヒゼキヤの方にね、エルサレムに行って、どういうふうにやろうかこう聞いてきてるんだよね。アッシリアに対抗するためにどうしようかって聞いてるわけ。で、聞いた時に答えをどうするか、主がシオンの礎を据えられた、主の民の悩む者たちはこれに身を避けると言ったわけです。エルサレムに礎があるよ、そして主にあって弱くされている者たちは、主により頼んで弱くはされているけれども、この人たちが幸いだよと。で、事実ヒゼキヤの時に神様はシリアからエルサレムを救ってくれたわけなんです。で、ここに救いがあるよって教えてます。で、彼らは、ペリシテの人たちはそれを知っていながら、もう何かあればアッシリアをなんか倒そうとか、いろんな姑息なね、いろんなことを考えて、この手段を吹き込むわけよ。うわーっていろんなことするわけ。でも、そういう人がやってきた時に、エルサレムにいる人たちは、いや、シオンにこそ礎があります、そして主の悩む者たち、これに、ね、貧しいと訳すけども、主にあって貧しくされている者たちはここに身を避けます、希望がありますよと。私たちもペリシテ人と同じようにこの世に住んでいて、主により頼んで従おうというものではない姑息な人間的な解決法に取り囲まれています。で、いろんな助言を聞くわけです。こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしようって。でも、祈ろうよって、御言葉にすがってこうよ。で、それは嫌なんだよね。いいよいいよ。で、私たちはいろんな外野からの雑音を聞いて、 あるいはテレビから来たり、身近な人から来たりですね、今までの生まれ育った価値観から来たりとか、いろいろするんですけれども、私たちはそれをやってしまったらペリシテと同じように無駄骨を折るわけなんですね。シオンに救いがあるんです。今石杖があるって書いてありました。この石杖の石はイエス・キリストだと新約聖書にははっきりと書いてあります。第一ペテロの2章の4節から6節です。主のもとに来なさい。主には人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることはないと。イエス様なんですね。しかもイエス様は石杖の石なんですが、捨てられた石なんです。つまりこれから聖餐に預かりますけれども、時のユダヤの指導者に捨てられた方だったんです。不思議ですね。私たちイエス様を主として集まってます。この方は捨てられた方だったんです。なんで捨てられた方が。でもペテロは説明しました。神の目には選ばれた尊い生ける石ですよと。この生ける石の上に家を築き上げられて、あなた方は祭司となっていきなさい。決して失望させられることはないよ。だから世のいろんな雑音、これは失望に終わります。で、私たちは惨めに見えます。捨てられたように見えます。何これやってるのっていうのを思われます。愚かだねって言われます。しかし神様は不思議なんですよね。不思議な方です。そこに生ける石がある、たっといものがある、選びがあって、究極的にはアッシリアも滅び、バビロンも滅びるけども、キリストの御国はいつまでも残る。これを私たちは今の時代においても経験することができるわけですね。ということで、これからイエス様が捨てられることですね、に預かっていきたいと思います。どのように捨てられたかということを思い起こしてですね、私たちがこれこそが生ける道なんだ、選びの道なんだ、尊い道なんだということを思い起こしていきたいと思います。